こんばんはです。来ました。台風が来ておりましてですね、もしかしたらドカドカ音が、入ってしまってる可能性もあるんですけど、多分大丈夫かなと思うので、やろうかなと思いまして来ました。で、ですね、今日やるのは、意味が分かると怖い話、久々で解説好きで、やると。まあ意味が分かんないと分かんないままになっちゃうんでもちろん解説付きのやつをやろうかなと思います。で、ジーダレスビー、688、お茶台風来週の夜にご苦労さんですと、まあ、お茶じゃないですけど、いざという時の懐中電灯を握りしめて引かせてもらいますと。あー、もしかするとね、自分も突然スパーンと、落ちる可能性もあるので、気をつけないといけないんですけど、まあとりあえず、はい、落ちたら、あ、行ったなと台風やっちゃったなというふうに、思ってもらえば。で、689、台風で、田んぼと河川敷と海と防波堤と屋根の様子が気になってたけど、お茶の放送始まったからこっち聞きに来たと。まあ無茶せずってことですね。やっぱり台風、風がね、当たり前ですけど、風があってこその台風で、まあ風があるからこそ台風なんですけど、だから風がやっぱすごいですね。うん、で、690、おっちゃん、今度もおっちゃんじゃないですけど、この後今夜も仕事しながら聞かせていただきました。あざっす。で、691、その声を聞きたかったぞ、イーソンとギャーンって書いてあるんですけど、まあ、ジョジョなんだかよくわかんないですけど、まあ、とりあえず、ありがとうございます。で、692、なんか昨日朝に目が覚めたら突然再びおっちゃんの将棋配信が見たくなったと。昔やった将棋、ヤフーの将棋のやつですね。で、停電起こったらそもそも聞けなくなるんじゃないか。いざという時の懐中電灯を握りしめて、いや、もう聞けなくなるのは当たり前で、真っ暗になるとあれだからっていうこと、懐中電灯。で、690、そう、落ちちゃったと、落ちんじゃないですけど、今日も最後まで聞くよと出遅れたと。まあ、全然出遅れてないんですけどね。で、694、大井さんさんの放送じゃ、嵐の夜はお祭りじゃって書いてあるんですけど、まあ、お祭りではないんですけど、てか、始めた時間が遅いんで、あんまり長い時間はやらないですけど、うん、2回ぐらい、この解説配信ができたらいいなと思ってるけど、ネタがどんだけあるのかちょっと分かってないんで、あれですけど。で、695、おっちゃんこ久々っすなと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、久々ってそんな前、そこまで前じゃない。まあちょっと空いてるっちゃ空いてるけど。で、残念ながら明日仕事早いから寝ながら聞かせてもらいます。あざっす。いや、それでもありがたい。で、696、おっちゃんおっそっすと、まあおっちゃんじゃないですけどおっそっすと、傘2本折って、ただいま帰宅だぜと。傘がほとんどね、効力を発揮できませんからね、風で。まあしゃあないですね。で、697、風ビュービュー吹いてるし、イサムちゃん放送だし、めっちゃテンション上がってきたと。まあ、無駄にね、テンション上がりますからね、台風だと。来たよーみたいな。で、698、おっちゃんやと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、僕は通勤の都合で毎朝5時起きなので、もっと早い時間にやってほしいです、自分は5時半起きですが、こんな時間にやってます。まあ、5時半起きでございます、はい。まあ、5時起きなので30分早いということで、それが大きいんですけど、まあ、早い時間にやりたいっていうのはあるけれども、だいたい始めるのが10時とか、まあ、今日もっと遅いですけど、なので、まあ録音で聞いていただければと思います。タイミングが合わないのはしゃあないと思う、 なかなか難しい話で、はい。ということで、これ風の音ビュービュー入ってんですかね、ガタガタガタガタ、ビュービュービュービュー言ってますけど、わかんないです。ちょっと BGM を大きめにして書き消すような感じでやるようなことになるかなとは思うんですけどね。で、じゃあ行きましょうか。で、ですね、BGM 変えて、で、あ、まだあった、699、風を魚に楽しませていただきますと、今日早く帰ったから、明日は20時以降の残業確定なのさと、早く帰ったから確定なのか、きついな、でもね、今日は早く帰んないと。やばいっていうところありますからね、大変やね、はい、というわけでいきましょう。じゃあ、意味がわかると怖い話いきましょう。もしかしたら前にやった時に読んだものが入ってるかもしれないんですけども、とりあえず別のところを読むことは読むので、多分あんまり被ってないとは思うんですけど、わかりません。行きましょう。早速、一番初めはですね、スナフビデオっていう題名の話です。あ、もし、よかったらですね、意味がわかると怖い話でここのサイトがっていうのがあったら教えてください。また読むかもしれないです。じゃあ行きましょう。スナフビデオ。スナフビデオって知ってるか。俺は見たことあるぜ。飲み屋で知り合った男に見せてもらった。男に招待してもらったのは山奥の山荘。俺は先に到着したんだが、男は30分遅れた。悪い悪い、真ん中の子供が高熱を出してな、と男は笑った。それは無残なビデオだった。興味本位で来た自分に後悔した。日本人の子供10歳くらいかが無残にも最後まで見られなかった。俺は叫んだ。お前にも子供はいるんだろ。男、二人いるが、それがどうした。解説。この意味がわかると怖い話のキーポイントとなるのが、真ん中の子供が高熱を出して、二人いるがそれがどうしたの二つの会話文である。男には子供が二人しかいないのに、真ん中の子供が高熱を出している。真ん中の子供というからには子供は全員で三人以上いることになるが、二人しかいないということは、ここで言うと二人とは今生きている子供が二人しかいないという意味であるということになる。つまり一人、最低一人以上は死んでいるということである。その死んだ子供が病気や事故ならばとは思うが、表題はスナフビデオなので、その子供がモデルとして出演し、父親である男に殺された可能性が高いのではないかと思われる。ちなみにスナフビデオとは、スナフフィルム、スナフムービー、殺人フィルム、殺人ビデオともいい、死体映像、解剖映像、事故映像、処刑映像など、撮影者が殺したわけではない映像はこれに含まれない。ということで、撮影者が殺しているということになるということですね。はい、で、次。 本当にごめんなっていう題名の話いきましょう。友人、本当にごめんな、俺、おい、やめろって。友人、妹が病気で金がいるんだ。俺、大丈夫か？気をしっかり持てよ。友人、ありがとう。俺、10万でよかったら貸してやるよ。友人、本当にありがとう。あと、なんていうか、俺、ほら、晩飯の残りでよかったら食ってけよ。友人、ありがとう。俺、何言ってんだよ。それに俺たち親友だろ。友人、実は自殺しようと思ってて、お前がいなかったらもう。俺、そんなに気にすんなよ。友人、こんな夜中にごめんな。以上、解説。この意味がわかると怖い話の回答は時系列を変える、つまり下から読むと俺が友人に襲われようとしている話になる。以下時系列を変えた会話文。友人、こんな夜中にごめんな。俺、そんなに気にすんなよ。友人、実は自殺しようと思ってて、お前がいなかったらもう。俺、何言ってんだよ。それに俺たち親友だろ。友人、ありがとう。俺、ほら、晩飯の残りでよかったら食ってけよ。友人、本当にありがとう。あと、なんていうか、俺に、10万でよかったら貸してやるよ。友人、ありがとう。俺、大丈夫か？気をしっかり持てよ。友人、妹が病気で金がいるんだ。俺、おい、やめろって。友人、本当にごめんな。会話の流れから考えると、俺は殺されて、友人が強盗殺人犯になる感じでしょうか。何か急なことでお金がいることは多いですから、日頃から貯蓄に励みましょう。で、次、会話を再開してくださいっていう題名の話行きましょう。最初の一人が退場させられると、円卓を囲んでいた彼の椅子もすぐさま片付けられ、4人になった僕たちの頭上からまた放送の声が流れる。会話を再開してください。いつまでこんなことやらせんだよ、と最年長と見えるひげ面の男が叫んだ。予定では最後の一人になるまで続けさせていただくつもりです。では始め。しばしの沈黙の後、僕の隣のメガネをかけた男が言った。めちゃくちゃだ。誰だってそう思ってますよ。僕はうなずいた。世の中何が起こるかわからないって言うけど、こんな。と若い神経質そうな女が爪を噛みながらつぶやく。 何も俺たちじゃなくたっていいだろう。またヒゲズラが叫んだ。うるさいなとメガネが怒鳴る。みんなそう思ってんだよ。よしてください。女が立ち上がり必死に取り繕った笑顔で取りなした。いつまでもこんなことやってられっかよ。メガネは頭をかきむしった。ヒゲヅラが僕の方を睨みつける。よう兄ちゃん、ずいぶん静かじゃねえか。彼は、メガネも冷ややかな視線を僕に向けてくる。なるべく余計なことを言わないようにして私たちが脱落するのを待ってるんです。釈明しようとしたが、何を言っても火に油を注ぐだけの気がした。すいません。気づいたのは頭を下げた後だった。血の気が引いていくのが分かった。最初の時と同じブザーが部屋に鳴り響く。いや今のは。僕はスピーカーに向かって叫んだ。引きずられながら僕が最後に見たのは他の3人の同情と安堵の入り混じった笑みだった。最初の男を見送りながら自分もあんな顔をしていたのかなと僕は思った。はい、会話を再開してください。以上解説。この意味がわかると怖い話の回答は、各人が会話でしりとりをしているというのが答えだ。各人の会話部分だけ抜き出すと次のようになる。会話を再開してください。いつまでこんなことやらせんだよ。予定では最後の一人になるまで続けさせていただくつもりです。では始め。めちゃくちゃだ。誰だってそう思ってますよ。世の中何が起こるかわからないって言うけど、こんな何も俺たちじゃなくたっていいだろ。うるさいな。みんなそう思ってんだよ。これ同一人物。よしてください。いつまでもこんなことやってられっかよ。よう兄ちゃん、ずいぶん静かじゃねえか。彼はなるべく余計なことを言わないようにして私たちが脱落するのを待ってるんです。すいません。この意味が分かると怖い話は、説明を受けるとなんだこんなことかと思うが、この解説のサイトの方は回答を見るまでこのコピペの答えが分からなかったと。会話でしりとりなんて現実にやったら全然終わりそうにないが、長時間やっていると意外に気が抜けてうっかり喋ってしまったりするのだろうか。どうでもいいが、よ、多すぎだろ。っていう話。はい。で、次。長い夢を見ていたっていう題名の話。行きましょう。長い夢を見ていた。目が覚めるとそこには白い天井、白い壁、カーテン、規則的に鳴り響く機械音、眩しい、視界が白く霞む。目を覚ましたのね。どこですが。変な感じに声がかすれる。自分の声じゃないみたいだ。落ち着いて聞いてね。ここは病院よ。あなたは交通事故に遭って意識不明だったの。
俺はどうなっていますか。 すぐ先生を呼ぶから待ってて。
はい、いい。
ここの看護師だろうか、声の調子からすると俺より年配だろう。40代半ばといったところか。どことなく見覚えがある。きっと眠っている間俺の世話をしてくれていたのだろう。妻は、娘はどうなった。記憶が欠如している。俺が覚えているのは娘が小学校の卒業式で見せた笑顔、妻が涙ぐんで微笑んでいた顔、それから頭が回らない。考えるのは後だ。少し休もう。俺は体が欲するままに再び意識を手放した。1時間ほど眠っただろうか、目を覚ますと傍らに先ほどの年配女性、その隣に見覚えのある少女が座っていた。相変わらず視界が白くぼやけてよく見えないものの、俺にはすぐに分かった。
ごめんな。
精一杯絞り出してもしわがれた声しか出なかったが、彼女はそれでも俺の手をぎゅっと握りしめてくれた。多感な時期に父親が意識不明だったのだ。辛い思いをさせたのだろう。寂しげな表情をしている。背が伸びて顔立ちもなんだか変わったようだ。俺はまた現実に戻ってこれたことを神様に感謝した。その時奥の入り口から俺と同じようにしわがれた声が響いた。
お帰りなさい、あなた。
ああ神様。
以上解説。この意味がわかると怖い話の解説として、まず最初にこの話に出てくる登場人物を整理しよう。まず寝たきりの主人公、俺。40代半ばの看護師であろうと思われる女性、見覚えのある少女、声だけしか出てないがおそらく俺の妻であろう年配の女性の4人である。俺は見覚えのある少女を自分の娘だと思い込んでいるが、実はこの少女は娘ではなく孫であり、40代半ばの女性こそが娘である。よって俺は小学校を卒業した娘が40代半ばになるほどの月日、つまり約30年ほど意識不明だったことになるというのがこのコピペの回答となる。実際問題、これだけ寝たきりだった人が声を発することは可能なのだろうか。とっくに言語を発する機能を失っていそうなものだが、っていう話ではした。で次、池袋駅の近くのカレー屋っていう題名の話。行きましょう。もうないらしいけど、引っ越したので未確認。池袋駅の近くにカレー屋があった。なぜか店員がインド系の人でシェフが日本人っていう店で、お前らポジション逆じゃねえかと思いながらも、味と値段のバランスが良かったのでひいきにしてた。でそのインド人っぽい店員が片言で注文取りに来るんだけど、日本語さっぱり通じないからいつもメニューを指さしながら注文するの。インド人のイメージに反して、あくまで個人的な意見だが、すごく一生懸命な感じの店員でさ、その辺も結構好きで通ってたんだ。 2年くらい通ってたかな。慣れない外国暮らしで疲れたのか、その店員さんが手を抜いて仕事をしてるのを間に2回くらい見た気がする。ただ日本人の店長もいい人そうで雰囲気のいい店だった。昼の空いている時間と店長さんがカウンターでまかないのカツカレー食ってる店員とよく談笑してたな。で、俺の仕事が変わって引っ越してしばらく行ってなかったんだけど、偶然前の会社の同僚に会って懐かしくて飲みに行った時にその店の話題が出たんだけど、そいつが言うにはその店潰れたんだって。しかも原因は店長が店員に刺されるって事件があったせい。すっげー意外で未だに信じられないんだけど、同僚が言うには結構なめった刺しで殺されてたんだって。俺が引っ越す頃には店長がいい加減日本語も覚えろって店員を日本語学校に通わせるような話までしてたはずなのに。何が原因なのかわからないし、少なからず思い出の場所なのであまり深く追求もしたくないってのが本音。そんなことになるんだったらもう一回くらい食いに行っておけばよかったかな、あそこのカツカレー。以上、解説。この意味がわかると怖いコピペを素直に読むと、店員はインド人のように思えるが、正確には文章中ではインド系の人、インド人っぽい人と表記されており、インド人であるとは明言されていない。店員の羊とコピペ中に多く出てくるカツカレーを合わせて考えると、店員はイスラム教を信仰しているアラブ系の国の出身だったのではないかと考えることができる。店員は店のカツカレーのカツが豚であることを知らずにまかない等で食べ続けていたが、日本語学校に通うことで自分が何を食べていたのかに気がついてしまう。カツカレーのカツに豚が使われていたことに気がついた店員は勢い余ってシェフを殺してしまったという話らしい。ちなみにイスラム教は豚を食べてはならないというイメージがあるが、実際には各信者の解釈次第であるらしい。またイスラムの作法に従って殺された動物以外の肉は食べてはならないという決まりがあるので、決まりを重視する人が海外で肉を食べること自体ありえないとのこと。無神教の私にはあまりピンとこない話ではあるが、熱心な信者にとっては相当屈辱的なことなのかもしれない。皆さんも異国の方との交流の際には気をつけましょう。っていう話どうでした。で、次行く前にちょっとジータレス読み、700、やべえ、おっちゃんの解説がかっこいいと、解説ってただ言ってるだけなの、はい、まあおっちゃんじゃないんですけど、はい、で701、最近はメキシコの麻薬カルテル構想のビデオがすごすぎてと。構想メキシコ麻薬、やばい、麻薬カルテルなんてあんの、はあ、すごすぎてって、そんなビデオがあるんだ。で702、わいわいおっちゃ来てた、おしさだね、楽しませてもらうますと。やっぱおしさなのか、そんなに前じゃないんだけどな、まあちょっと空いてるっちゃ空いてる。で703、おっちゃんこんばんを押すと、おっちゃんじゃないですけど、はい、ありがとうございます。今回は変化球的な怖い話ですねと。あ、基本的になんだろう、まあ、変化球っちゃ変化球なんですけど、自分はそのこういうタイプの話が好きで、そのなんだろう、最初ふーんって聞いてて、気づかないからふーん、あ、そうなんだ、あ、なんだったのって思ってんだけど、 あれって気づいた時に俺結構やばかったんじゃみたいなとかの話が好きなんですよ。それってめちゃめちゃやばかったんじゃんとか、あれこれ普通じゃないなっていう、あれこれな、あれっていうのが好きなんですよ。そういうのが分かるっていう、後から分かるみたいな。だからこのこういう系の話は基本的には好きなんでやりたいんですけど、あんまりないんですよね、なので全然やってなかったんですけど、ちょっと見たら少し増えてたんで、じゃあやってみようかなと。で、704、早めに気がついてよかったと。何があったんですかね、何が気がついたんでしょう、流行ってるのかってことか。で、705、イエス、イサボちゃんこんばんはと、よくわかんない挨拶ですけど、とりあえずあざっす。最近成人ネタつぶやかないけれど、変なのに粘着でもされたのと。いや、もうつぶやくのがめんどくさくなるぐらいめんどくせえことになってるから、言わないだけです。もう言おうと思ったらいろいろあるけど、もう政権交代してから全然あんまり言わなくなったでしょう。あ、それでも言ってたかな、最初の方は。で、706、おっちゃこっちゅちぱっぽすってよくわかんないですけど、どうやらあざっす。で、707、ちょっと勝つの話はわざとらしいなと。あ、殺すまで行っちゃうのかね、実際そういう人もいるのかね、ちょっとその辺は全然わかんないんですけど、その程度のやばさがわかんない。まあ食っちゃいけねえっつってね、食っちゃってまあまあぐらいで、日本人ならね、まあまあしょうがないよしょうがないよ、それ知らんかったからね、でも美味しいでしょぐらいの多分感覚の人がいたりするんだろうけど、これ相当やばいことやってんだろうな、これ。そのレベルが分かんない、全然。知り合いにそのイスラム教の人とかいないし。で、708、まあイスラム教とかの信者さんはエキスとか薬の成分レベルでこだわるらしいからなと。だからそんなところで、まあ実際はでも肉自体これ何って普通聞くよね、そんだけ気にしてる人だったら、殺すぐらいさって思うけど、わかんないもん出されて、でしかもカレーっつってやばいよね、どう考えても。カレーの成分もやばくね、ねえ、なんかエキス入ってんじゃねえと思ったりしないのかね、警戒するよね。でその時にこれ豚かよ、ふざけんなよっていうね。で、709、カツカレー食べたくなってきたけど表は暴風、ずぶ濡れ覚悟でコンビニ行くかなと。後になってやばかった話といえば、マンションの偽警官とか、あと、ああまあそういうのもあるですよね。で、710、ユダヤ教も食べてはいけないもの多いよねと。ごめんなさい、あんまり知らないです。多いんだ。で711、メキシコの麻薬マフィアの動画はもうそのものが映されているので見ないのをおすすめします。ああ、まあ見ないです、基本的に見ない。もうだってただ気分が悪くなるだけなんだもん。で712、おっちゃん今来た、土砂降りの中急いで帰っていたよ、帰っていたよって書いてあるんですけど、まあまあまあ、お疲れさんです。まあおっちゃんじゃないですけど。で713、言葉が分からなくて近畿の対象を理解できないってのもあれだよなと。グリム童話の茨姫も糸紡ぎが何なのか分からなくて近づいてしまうって展開だったが、ちょっとね、ちょっと、変だなっていう感じですね。やっぱりこのカツカレーのやつはちょっと難しい。で714、私はヒンディーに牛丼を食わせ、オージーにクジラを食わせたと。ね、殺されるよ。で715、ユダヤ教は結構ややこしい本当にと。インドでは野菜しか食べてはいけない宗教とかあって、世界の宗教はもうすごいですと。あ、日本人からするとなんか、日本人からするとっていうか、まあ別に日本人でもそういろんな人いますから、あれで一括りしちゃうのは良くないですけど、なんで、いいじゃん美味しいんだからみんな食べればと思うんだけどね、全然そういう宗教ほぼ無宗教だから、なんかそういうのなんか、なんなんだろうっていう、あ、全然ピンとこない、 そんな自分を縛ってもったいない。で796、人間の過ちを、おーおー、これ何、何図、許す、過ちを許すか、ごめんね、読めなくて、許すのが宗教だと思うんだが、いろいろある。717、兄貴今から聞かせていただきます、足ビロンと伸ばして聞かせていただきますと、なんかもうびっくりマークばっかり書いてあるんですけど、テンション高いです。11時半なのに、まあとりあえず兄貴じゃないんですけど、あざす。で718、オウム真理教はどうなんだよと書いてあるんですけど、またあれはあれで違う。で719、ユダヤ教は鱗のない魚は NG で、乳製品と肉を合わせてもダメで、あと何かあったっけと、めんどくせえ。なんだよ、なんかいちいち気にしなきゃ食えねえのかっていう。うめんだよこれ、食え普通にって思っちゃうけど、そうもいかない、で残念、もったいないって感じだよな。でレスついてないんで次行きましょう。じゃあ元に戻して、ですね、これ短いですけども、いつも電車に乗っているっていう題名の話です。これ超短いです。行きましょう。私は仕事の時はいつも電車に乗っている。今日も電車に乗っていると突然目の前に女性が現れた。ああまたか、気がめいってしまう。以上解説。私は仕事の時はいつも電車に乗っているということから、私は電車の運転手であることがわかる。電車の運転手は先頭車両にいるので、その運転手である私の目の前に突如現れる女は霊的なものなのだろう。ああまたかとあることから、日常的に電車の運転手の前に現れる霊ということは、飛び込み自殺者の霊なのだろうか。死ぬのは自由かもしれないが、他人に迷惑のかかる自殺方法はやめていただきたいと電車通勤の私は思う。コピペだ。っていう話でした。で次、運び屋。俺は運び屋をやっていた。だからオートバイで高速を利用するのが日課になっていた。今日も荷物を届けるために高速に乗り目的地に向かう。しばらく走ったところで車線変えてきた車に接触した。一瞬バランスを崩したが、なんとか体勢を直した。危ねえ、後ろくらい確認しろよ。そう思いながらも何ともなかったので走り続けた。そして目的地に着いたので高速を降りようと料金所に行き、金を払うためにバイクを止めた。その瞬間、俺はぶっ倒れた。以上解説。この意味が分かると怖い話の回答は、車にぶつかった時に足が切断されていたということらしい。ちなみに文章中のしばらく走ったところで車線変えてきた車に接触した、一瞬バランスを崩したがなんとか体勢を直した、この時に車にぶつかり足が切断されたらしい。ちなみに バイク乗車の男性が分離帯に接触し足を切断したが気づかず2キロ走った浜松でのニュースが元ネタになっていると思われる。以下ニュースから引用。浜松市の国道1号浜名バイパスで同市の会社員の男性54歳がオートバイで中央分離帯に接触し右足を膝下約10センチで切断した。男性は接触に気づいたがそのまま数分間走り約2キロ先のインターチェンジで初めて足がないことに気づいたという。切断された足は仲間が現場に拾いに戻った。っていう話でございました。で次、昨日出所したっていう題名の話。昨日出所した。俺は5人殺したが事件当時は未成年でもあったから4年ほどで釈放。当時はワイドショーを連日騒がせていたんだ。今は心から反省してるし早く家族を養うために働きたかった。なぜ20歳そこらの俺が家族を養うかって、当然両親は会社クビになってるし姉は学費払えなくて中退したんだよ。外出もままならない家族はこの4年間飯買いに行く時以外は家にこもりっぱなしさ。だが貯金も尽きてここ半年は塩と水道水だけで生活していたらしい。さぞ恨まれているだろうと実家に帰ったがみんな何もなかったかのように振る舞ってくれて涙が出たよ。母はテレビを見ながら手をたたいて大笑いしているし、姉は自慢の髪の毛をドライヤーで乾かしながら誰かと電話で話してる。父はその様子を見ながら隠していた焼酎をちびちび飲み、ニコニコしていた。俺が早く働かなければこのまま。以上、解説。この意味が分かると怖い話はなかなか難易度が高いと個人的には思う。貯金も尽きてここ半年は塩と水道水だけで生活してたと書いてあるので電気代ガス代電話代等の料金を払うことができず滞納しているものと思われる。水道水だけでとあることから水道代だけは払っているのだろうか。一般的に電気代を滞納すると2ヶ月ほどで供給を止められる。正確には供給停止までに2度の最速上の郵送があり、検診日の翌日を飛散日として51日目を経過後に職員により電力供給を止める工事が行われる。半年も水と塩で生活している家庭に電気代を払える余裕はないだろう。当然テレビもドライヤーも使えるはずがない。しかし母はテレビを見ながら手をたたいて大笑い、姉は自慢の髪の毛をドライヤーで乾かしながら誰かと電話、父はその様子を見ながら隠していた焼酎をちびちび飲みとある。この家族は動かない電化製品を使い通じない電話で話し買えるはずもない焼酎を飲んでいるのだ。つまり俺の起こした殺人事件のせいで家族は職を失い学校を中退し世間のいろいろな誹謗中傷に遭い家にこもりっぱなしの生活が続いたせいでかなり前から精神を病み発狂してしまい幻覚幻聴の類に悩まされているものと思われる。 この手の事件は被害者の家族も親族もかわいそうだが、加害者側の親族も多大なダメージを受けるということを覚えておかなければならない。っていう話でした。で、次、工事っていう題名の話。まったくこの工事とやらはえらいこっちゃな。働く方の身にもなってほしいぜ。女将のヘマの尻拭いはいつも俺たち下っ端さ。おかげで俺は最近めっきり体調が優れねえ。俺もだよ。こんな時は一杯飲まねえとやってられんな。まったくウォッカを飲めばチャラだしな。だな。以上解説。ウォッカを飲めばチャラだしなの発言から、ウォッカ好きからロシア人を連想できるため、おそらくこの意味がわかると怖い話の舞台となる国はロシアである。ロシアが舞台ということと、工事、お上の尻拭い、お上のヘマの尻拭いという言葉から、チェルノブイリ原子力発電所事故の後にメルトダウンを起こした核融合炉をコンクリートで覆う工事をしていた時の話だと思われる。これらの労働者は受けた放射線量を計測するための個人線量計を装着しておらず、それゆえ専門家は彼らの被爆線量を推定するしかなかったとされている。線量計が使われていた場合でも測定手順はまちまちだった。一説には福島の原子力発電所の事故はチェルノブイリ以上のものであるという話があります。どこの国でもお上の対応は似たようなもので、弱い人間が尻拭いするという図式は万国共通のようですね。まあ日本の場合はお上の対応も悪かったですが、東電の怠慢による人為的なものが原因という説もありますが、てんてん。っていう話でした。で、次、次はですね、図書館っていう題名の話です。行きましょう。図書館で本を借りに行った。壁際の棚にある小説の特集コーナーに行き、面白そうなタイトルの本を抜き取りパラパラめくる。抜き取った時、棚の隙間から向こう側の人と一瞬目が合った。10分ほど吟味した後、良さそうな本を3冊抜き取って司書さんのところへ。帰路の途中、やっぱりあの本も借りておけばよかったと後悔したけど、まあいいやと思ってそのまま帰った。以上解説。この意味がわかると怖い話の回答は、壁際の棚にある小説の特集コーナーに行きの一文に気づけるか否かで変わってくる。壁際の棚にある小説の特集コーナーなので、当然棚の向こうは壁になるのだが、抜き取ったとき棚の隙間から向こう側の人と一瞬目が合ったとなっている。向こう側の人が幽霊なのか壁抜けできる人なのか、図書館に隠し部屋でも作っている人なのかはわからないが、いずれにせよ近づいてはいけない部類の人種に違いはないはずだ。っていう話 でございました。で次、スーパーマーケットのパック詰めっていう題名の話です。スーパーマーケットの奥には肉や魚をさばいてパック詰めにしたりする場所があって、売り場と扉でつながっていることがよくある。ワゴンにパック詰めされた肉や魚を乗せて出入りするから見たことある人も多いと思う。先日近所のスーパーで買い物をしていると、その扉から店員が 2,3 人慌てて出てきて精肉売り場に来た。先輩、どこからどこまでがそうですか？全部だ全部、今日の分全部と、何やらただごとではない気配の会話をしながら慌てて売り場の肉を片付けている。そういえば偽装牛肉やら雪印やらの騒動もあったことだし、また何かあったのだろうか。そう思って半ば野じ馬気分で様子を見ていると、店の前に救急車がやってきた。他の店員が外で応対をして、救急隊員は裏口に回っていったようだった。以上解説。この意味が分かると怖い話のコピペの回答は、精肉担当またはミンチ担当が一人で機械作業をしていて、不注意により誰にも気づかれないまま肉片となってしまう。この手の作業は流れ作業なので、肉片となってしまった従業員はベルトコンベヤーに乗って次の担当の元へ。そうとは知らないパック担当はそれをそのままきれいにパック詰めというのが答えらしい。指くらいならミンチになっていればわからなそうなものだが、さすがに従業員の命を奪うレベルでミンチになれば、髪の毛や服の切れ端で誰か気がつくだろうし、機械にも緊急停止用の装置が用意されているのではないだろうかとイチャモンをつけたくなってしまうのが人の差が。人肉の肉屋といえばフリッツ・ハールマンが有名だが、この手の肉が混入していて誰かしら違和感を覚えないのだろうか。カニマリズムに興味のある方はフリッツ・ハールマン、佐川一正あたりで検索すると面白いかもしれない。てな話でございました。で次行く前にジータレス呼び、720、イスラム教は神の敵を殲滅することが神の意志で死後極楽へ行けて、キリスト教は神のための行いならどんな非道も許すってのが過激派の主張だからなと。お前たちがその神の考え方をなぜっていう、神様そう許してくれんだもんっていう感じだもんな。神の敵だもんな。神の敵って誰やねんってね。で、神のための行いならってね、神のためなのかそれはっていうところですけど、まあいいや。で721、結構日本に来るイスラムもいい加減らしいと。知人の飲食店やってるやつが言ってたけど、連中はここはイスラムの土地じゃないからアッラーも見てないよとか言って何でも食べてたそうなと。神見てんぞお前、知らねえぞっていうね。イスラムの土地しか見てないのかアッラーは。ああ、それが神様なのかっていう感じもするけど。で722、モルモン教は否認禁止ですと。モルモン教って初めて聞いた。そんなの、否認禁止なんだ。まあなんかそういうのはなんかありそうな感じはするけどね。なんか否認って相当そのなんだろう、だ宗教ってね昔からあるものが多いだろうから、その中でその否認っていう行為をいろいろ考えると、なんか相当ダメなことしてる、その
流れから反したことをしてるんじゃないかみたいなところで、それは禁止ですっていうのがあっても、なんかありそう、そういうのがあってもおかしくないなっていう感じはするね。で、723、後者ユダヤ料理の肉はそれ相応の資格を持った人が処理したものでなくてはならなかったはずと。ユダヤ料理の肉、それ相応の資格っていうのがよくわかんないですけど、なんか免許的なものが必要なんですかね、フグの調理にそのあれが必要なみたいな。ちょっと意味が違いますけど、ちょっと意味は違うけど、そういう風なみたいに、ここはちゃんとそういう風な資格持ったシェフが処理したお肉を使ってますみたいなやつじゃないと食えねえと、厄介。で、724、実際に膝から先を持っていかれて人から言われて気づいたってのがあったねと。これ気づかないもんなのかね、いってってなんねえの。だってガシャンってね、いって、だって切断だぜ、切断なんなのかな。その時アドデタディが出てるから、頭から脳汁がドバドバ出てるから大丈夫なのかな。気づかねえっていうのはすごいよな、2分もあれ、しかもなんかバランス変じゃねえみたいな。そのだって指、足の指の感覚とかはないわけじゃん。バイク乗ってたりするとあれなのかな、ほぼ固定されてるから、その足動かさないから、なんか感覚的にある気がしてんのかな。まあいいや。で、725、電車の怖いと、電車のやつね、あの短いですけど、で、726、バイクの事故はな、友人知人のでもいろいろあったわと、5台満足でまだ乗れる俺は本当ラッキーだと思うよと。バイクは気をつけないとね、本当、ガードしてないからね、メットで頭ぐらいでしょ。で、727、全員架空のテレビを見て架空のドライヤーを使い架空の電話をする。まあ半年も水と塩で生きているわけねえがと、ちょっと半年長いな。で、728、こういう状況になった犯罪加害者の家族は生活保護を受けられるのかなと、ね、今生活保護いろいろ話題になってますから、でどうな、犯罪加害者の家族か、家族か、でも確率的にはゼロじゃないとは思うけどね。で、729、ちょっと無理やりすぎるのがちらほら散見するな、性質上仕方ないのかなと。これしょうがないと思いますよ、そんなね、どれもこれもね、おうまいねっていうのは、しかもそのなんだろう、別に本にして出してるわけでもなし、誰かが考えて書いたやつのまとめですから、まあその辺はほうほうほうぐらいで思ってもらえば。で、730、スーパーのは食中毒ネタかと思ったと。自分はもうなんかね、精肉って言った時点でもうなんかちらっとよぎりますよね、もうこういう系のやつ読んでるときは。で、731、こういう人肉を混ぜた食べ物の事件は後になって味は良く評判が良かったという話がついて回るよねと、本当かみたいな、で、732、三重県の某イオン系スーパーでは、ありましたね昔、あれは、まああったし、自分も昔これのブログでこれを書いた気がする。浄化槽に、点検員か誰かの死体が浸かりっぱなしで1ヶ月くらい平常営業してた事件があったなと、お惣菜とかは知らずにルンルン死体水で作ってたとかと、っていうか、そこで使われてる水はそこを必ず通るんだっけ、だからで、いろいろあったよねあの時、あれ結局どうなったのかな、あれ、まあ確か地方の新聞だっけかなんかには載って ったんじゃなかったっけ、あれ違ったかな、ちょっとあんまりあの変なこと言えないですけど、わかんない。あとどっかの小学校とかではこういうのがあったみたいなのが流れたなんて、小学校もわかりません。でイスラムは本来他の宗教の人に対してはその人の信仰を尊重してあげなさいってコーランに書いてあるよと。あ、そうなんだ、イスラム、あ、尊重してあげなさいって書いてあるのになんかよダメやん、どうなっちゃってんだ、それすらぶった切ってなんか動いてる人もいるのか、いいこと書いたんじゃん、あの他の宗教の人に対してはちゃんと尊重してあげなさいんだ、素晴らしいじゃん、ちゃんとね。で733、精肉にされたやつドンマイ、過去笑い、わらですけど、ドンマイじゃ済まねえって話ですけど、でもね本当にね、一人でそういうね、でもどうなんだろう、これはもう別に実際にその関連の仕事してる人だったらないないないないって、だってさすがにさ、そんな人がミンチにされるようなその安全性が疑われるような装置なんてないでしょ、絶対そういうの起きないようにいろいろあるはずだから、まず人が入り込めないようになってるだろうし、いろいろ多分ね、いろんなところでセーフティーブロックがあるだろうから、まずないよな、だってとんでもないことになっちゃうから、当然機械の方もいろいろ考えて作ってるべって思うのかな、で734、あ、まあでもね、あの前にその肉じゃないですけど、ちょい前になんだっけな、どこだか忘れましたけど、なんか溶鉱炉みたいなやつが落ちちゃった人いたでしょあれもどうなってたんだろうって、人が落ちるようなその穴っぽこというか、どういう風なあれなのかちょっと細かくは知らないですけど、その千何百度かなんかにその金属を溶かすためのその炉ですよね、そこに人がスコーンと落ちちゃったと。で2人作業してたんだけど、1人がちょっと離れてた時にその人が落っこっちゃって、もう1人が戻ってきた時には、あ、骨が浮いてたというような、なんか話が確か ありましたけども、あのすごいねっていう、人がスコンと落ちちゃうような作りになってるっていうのがやばくて、どういうこっちゃっていうところありますけどね、まあ、いろんなそのちっちゃい工場とかあれだと、そういうところがまだまだ日本でもあるとはあるかもしれないですけどね。で、734、いやいやいやと、これなんだろう、いやいやいやって何に対してかちょっと分かんないですけど。で735、キリスト教の一層派、本拠はソルトレイクシティ、モルモン教、あ、そうなんだ、ごめんなさいね、全然宗教分かんないです、モルモン教ってそうなんだ、キリスト教のまあ一そういうやつなんだ。でまあ鉄砲を集めてハルマゲドンに備えろって言って FBI やシークレットサービスやると、大銃撃戦、牢上の挙句火を放って自爆したキリスト教系信仰宗教がありましたなと。すげえな、ハルマゲドン、ハルマゲドンってキリスト教のあれなの、あれ全然わかんないや、ごめんなさいね。でもそんなのあったのか、めんどくせえ、厄介だな。で736、うちの母ちゃんは犬の頭を撫でてて、可愛すぎて噛まれて血がボタボタ出てるのを家に帰ってから気がついたらしいと。なんかね、多分脳汁出てる時って意外と人間大丈夫なんだな、多分。ある意味すごいと思うけどな、足ちぎれたり噛まれて血がボタボタ出てるのも気づかないっていう痛覚麻痺、一瞬そこで脳汁で麻痺させてる。で737、小学校の時に給食が突然回収、どうも調理センターでおばちゃんの指が入っちゃったらしいというのがありました。マジか、マジかよ、それはなんでさ、気づくの遅くねっていう感じはするけど、 どうもその連絡のあれがちょっとうまくいってなかったんだな。で、738、モルモンは法王朝がカルト指定してたよねと。へえ、言ってた。うん、教会の牧師もあれはキリスト教じゃないって言い切ってたと。うん、お前キリスト教言ってるけどもちゃうよそれはと。法王朝すらもカルト指定してるってことはそれ違うからっつってるってことだよね。で、739、貯水槽に自殺者がドボンして1ヶ月発見されなかったってあれねと。厄介ね。で、740、おっちゃん今来たコント、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、とりあえずこんばんはと、あざっす。で、741、精肉系怖いねと。分かんなくなっちゃったりするからね。で、742、ターミネーターごっこがしたかったんだろうと。いや本当にね、ターミネーターごっことは言わないけども、いやマジであんのかよと。そのしかも骨が浮いてた。まあね、千何百度だから骨は、まあ、残って浮いてポカーンと浮いてくるというとこなんだけど、すげえなと思ったけどね。ひどい事故だなと。で、743、精肉店でバイトしてたけどスライサーで腕くらいならすっぱりいけるよと。当時はセーフティーついてなかったしと。あ、そうなのか。まあ、そりゃね、腕くらいなすっぱりいっちゃうよね、スライサー。腕どころか全部すっぱりいくよね。はぁ、あ。まあ、セーフティーついてなかった。まあ、そこはね、まあ、いろんなところであんだろうな、やっぱり。でも、まあ、うん。だ、まあ危険ですわな、いろんなところにリスクはありますわ。で、744、作業工程を少しでも省くために安全装置や確認を切っちゃって事故とかあったようなと。あるんだよねこういうことが。普通のだって事故が起きるときって普通のことやってないときが多いですから、そりゃだから事故が起きるっていうね、普通じゃないことがつながって起こるから事故が発生するっていうのが普通の流れですから、やっぱり安全装置を切っちゃうとか確認を怠るとか、普通のちゃんと言われた通りの流れでやってればまずこれ起こんねえだろってやつが起こるときは何かやそれやらかしてんですよね。で、745、イスラム原理主義が問題ですねと。ジハードの名は聖戦ですねって言われてますけど、の元に自爆テロと。それが問題だよな。で、746、足に釘刺さっても気づかない友達いたけど人間の脳は当てにならんねえと。釘が刺さる足に、なんでだろう。足なんかだってもう神経集中してるでしょ。だって足って結構釘なんてもう刺さるっていうか、チクって言っただけでもう痛いってもう通貨がガンガン反応すると思うんだけど、ああそうなのか。ちょっとね、釘刺さるってどんなレベル、まあ、画鋲だってもう痛いですからね、当たり前ですけど。で、747、ブランチダビディアンだっけ、集団自殺した人民寺院という宗教団体もあったねと。詳しいね、もう全然わからんけど、そんなのがいたんだ、うん。で、718、よし痛い話はやめようと。痛いねもう、痛い痛いよ、想像できちゃうから。で、749、アメリカのスーパーでは普通にユダヤ教徒、要はアメリカの上流階級のほとんど用の性別、聖なる別、分かれるとか言って性別公社済みの食品のマークがついてます。日本人は気がつきませんが、ちなみにイスラム教飲酒も罰と。そうか、公社済み、へえ。日本人は知らんから気がつかないよな。まあ気がついたとしてもその意味だとは分からん、うん。で、750、脳汁で麻痺といえば友人の陸自戦車隊員の話と。中はあっちこっちゴツゴツしてて、不整地を失踪するとあちこちぶつけてあちこち出血しても肺になってて気がつかないと。90式っていう、まあ、戦車があるそうなんですけど、あの殺人ブレーキを見てると、いやはや50トン超える鉄の塊が時速70キロ超えで走り回り、わずか数メートルの制動距離で停車できると。すげえな。 50あって何万馬力かなんかなんですよね確か戦車って。でそれが70キロで走ってねブワッと止まるってことは、しかも戦車の中ってまあゴツゴツしてんのか自分は当然知らないですけど、まあ狭くて、まあ、あっちこっちガンガンガンガン頭ぶつけそうだなっていう感じは何となくイメージはあってそりゃしかもさね、舗装されたとこなんて走んないことが多々あるでしょうから、そこをねガタガタガタガタガタって行ったらまあ出血っていうか、まあ、出血しなくてもかなり脳みそ振られてやばそうですけどね。で751、今日は妙に想像力が高まってるのか、もう頭の中で一体何回俺は死んでんじゃってなぐらいだと想像力高めすぎですね。普通に寝た方がいいですよ、気をつけてください。で752、今来たこんばんは兄貴と、まあ兄貴じゃないんですけど、とりあえずこんばんはと、あざす。でも、そろそろ戻りましょう。次、ですね、20歳になったばかりの学生っていう題名の話です。行きましょう。自分は20歳になったばかりの学生、過去男です。今住んでるアパートは築35年くらいの木造で、駅からも結構距離があります。トイレは共同だし、風呂もついてないけど、とにかく安いんです。まあ田舎だし、出るという噂でしたが霊感ないので関係ないかなと。そこで暮らし始めて1年ほど経った頃からおかしなことが起こり始めました。ある日、流し台の配線管に何かが詰まって水が流れなくなってしまったんです。それだけなら別に何でもないことで、生ゴミか何かだろうと思って掃除したんです。詰まっていたのはヌルヌルの黒い塊で、なんとそれが多量の髪の毛なんです。ちょっと気味悪かったのですが、塩だけ撒いてそのままにしておいたんです。その後も排水管が詰まって中から髪の毛が出てくるという現象が何度か続きました。3ヶ月のうちに5回もそんなことがあると、さすがに気持ち悪いわけで、学校の友達にそっち方面に詳しいやつがいるので、そいつに見てもらいました。小さい部屋なので霊視はすぐ終わったんですが、そいつちょっと浮かない顔をするんです。それで今までの生活状態とか話して何とか原因を突き止めてもらおうとすると、多分お前の家計的な問題だと思うと、すごく言いにくそうに意味深なことを言うんです。問い詰めてみても何も話してはくれませんでしたが、去り際に1枚のメモを渡されました。俺がしてやれるのはこれくらいだから、そう言い残して逃げるように帰っていきました。自分はその手渡されたメモを見て全てを悟ってしまったのです。そのメモには友達の筆跡でこう書かれていました。0120009696。以上解説。この意味が分かると怖い話の回答は最後の0120009696の番号が全てを物語っている。この番号はアデランスの電話番号である。おう黒黒、風呂のついてないアパートであったため流し台で頭を洗っていたようだが、流し台の排水管に何かが詰まってて水が流れなくなってしまったというような現象が3ヶ月のうちに5回も起こるほどに抜け毛がひどかったという話。学生のうちはいいですが、社会人になったら食生活と睡眠は大事にしましょう。
肥満と薄毛は油断しているとあっという間に症状が進行すると聞きますので。で、次の話。中学生の頃いじめにあっていた。私は中学生の頃いじめにあっていた。でもトラウマになったりはしていない。まゆみちゃんという女の子のおかげだ。まゆみちゃんは可愛くて頭が良くて運動もできて人気者だった。クラス全員に無視される中、まゆみちゃんだけは優しく話しかけてくれた。私とは違い、友達も大勢いたので、四六時中私と一緒にいてもらうことはできなかったが、他の子と話している時も私の方を見てにっこり笑ってくれたりした。そんなまゆみちゃんが突然転校することになった。まゆみちゃんがいてくれたから辛くても頑張れたのに、これからどうなってしまうんだろう。と思っていたが、まゆみちゃんが転校して間もなくクラスのみんなと打ち解けられた。きっと人気者のまゆみちゃんが転校する前にいじめなんてくだらないことやめなさいって言ってくれたんだと思う。成人した今でもまゆみちゃんにはとても感謝している。以上、解説。この意味がわかると怖い話の回答は、助けていてくれたはずのまゆみちゃんが転校して間もなくクラスのみんなと打ち解けられたということから、まゆみちゃんこそがいじめの主犯格なのではないかというのが答えとなる。もし本当に私が嫌われていたのであれば、まゆみちゃんがいじめなんてくだらないことをやめなさいと言っただけで止めるはずがない。しかもまゆみちゃんは転校してそのクラスからいなくなるのだから、なおさらそんな発言をしたところで無意味だろう。よってまゆみちゃんが私をいじめるようにクラス全員に命令していた主犯格だったのではないかというのがこのコピペの説明となる。ってな話で出した。で、次、女性が惨殺された事件っていう題名の話。携帯から失礼します。まだ使い慣れていないので入力ミスがあったらごめんなさい。昨日の夜、港区のマンションで女性が惨殺された事件があったでしょう。まあ警察の発表によれば殺されても仕方ないような女だけどね。ところで、あの事件、犯人逮捕のためにいくつかの情報が伏せられてるらしいんだ。1、犯人は被害者と格闘になり右手に怪我をしている。2、犯人と被害者は顔見知り。3、被害者の携帯電話が見つからないが犯人が持ち去った可能性が高い。以上、解説。この意味が分かると怖い話の答えは、この文章を書いた人間こそが犯人であるということである。具体的には、まあ警察の発表によれば殺されても仕方ないような女だけどねの一文で分かる。警察の発表で犯人がまだ逮捕されていない事件発生後すぐの状況で被害者の性格等の個人情報を発表するはずがない。まあこの手の意味が分かると怖い話は、犯人しか知りうるはずがない情報を漏らしたりして書いている本人が犯人というケースがほとんどなので、分かりやすかったのではないだろうか。
はい、っていう話でした。で次、表向きは仲良くしてるっていう題名の話。表向きは仲良くしてるんだけど、クラスでムカつく A の携帯に非通知で朝となく夜となく嫌がらせの電話を仲間内で繰り返してた。死ねえとか殺すとか声色使って。ある日知らない番号から電話があって出た。もしもし A だけど、明日バイト変わって。以上解説。この意味が分かると怖い話の回答は、仲間内で非通知で行っていたいたずら電話の相手は A ではなく知らない人でしたというのが答えらしい。冒頭に表向きは仲良くしてるんだけどとあるが、本当に表面上だけだったようで、携帯の番号も正確に交換されていなかったんですね。別の解釈では、集団で A の番号を勘違いしていたことから、A は全ての事実を知っていて、嘘の番号を教えたという説もある。個人的には2つ目の説の方を支持させていただきたい。いじめなんて誰も得しないし、アホらしいだけなので、くだらないことはやめましょう。ってな話でした。で、次、嫉妬心が強い彼女っていう題名の話。長年連れ添ってきた彼女とついに結婚することになった。彼女は嫉妬心が強い子で、他の女の子と話をするだけですぐに不機嫌になるんだ。でも本人は、浮気を全くしないし、俺だけを愛してるって何度も言ってくれた。だから俺は彼女と結婚することに決めたんだ。挙式を終えて一戸建てを買って、二人の新婚生活が始まった。妻は毎朝俺を玄関から見送って、夜は必ず料理を作って待っていてくれる。俺は本当に幸せだった。そして数年後、妻が初めての子供を身ごもる。医者によると女の子だそうだ。俺は初めてのことでそれこそ大喜びした。妻も笑顔で自分のお腹を撫でて喜んでいた。やがてお腹もぽっこり出てくるようになり、俺は妻の腹に耳を当てて、もうすぐ生まれてくる我が子の様子が気になって仕方がなくなるようになった。朝起きた時、夜帰った時、俺は毎日のように妻のお腹から我が子を可愛がった。ある日、病院から仕事先に一通の電話が鳴った。妻が流産したのだ。俺は上司に無理を言って急いで妻が担ぎ込まれた病院に向かった。そこで俺は産婦人科の担当医から流産の事実を聞かされた。嘘ではなかった。俺は病室で寝ている妻のところへ向かった。妻は疲れたような悲しいような目で窓の外を眺めていた。俺は残念だったなとつぶやいた。そうだねと妻もつぶやいた。その後に振り絞るような声でこう続けた。でも私、また子供作るよ。死んじゃったあの子の分も生きられるような元気な男の子をね。以上解説。この意味がわかると怖い話の回答は、
お腹の中の女の子に嫉妬した妻がその子を排除するためにわざと流産したというのが答えとなる。この彼女のヤンデレっぷりを読み取る文章として、彼女は嫉妬心が強い子で他の女の子と話をするだけですぐに不機嫌になる。死んじゃったあの子の分も生きられるような元気な男の子をねとあたりだろうか。細々したところもあげれば、細々したところもあげればもっとあるかもしれないが、実際問題、男の子が生まれて奥さんに構ってもらえなくなった男が浮気に走るというのはよくある話らしいです。もちろん男女逆パターンもありますので、子供を可愛がるのは大事なことですが、自分の伴侶は大事にしましょう。とりあえずヤンデレは二次元に限るということって。で、次、一家惨殺事件が起こったっていう題名の話。ある地区で一家惨殺事件が起こった。その家に住む両親とその息子が殺害されたようだ。妹9歳はちょうど出かけていて、その悪の毒牙からは逃れたらしい。警察が遺体を調べると父親がダイイングメッセージを残している。数字の3と数字の564。警察は首をひねった。そしてその家族の親戚も全員殺されたようだ。一気に身寄りのなくなった女の子、警察が事態が落ち着くまで世話をするという。しばらくして近所の無職34歳の男が逮捕された。男は何も知らない、俺は俺の家から一歩も出ていないと供述している。女の子は怖がっている。警察官は女の子を勇気づけようとそっとささやくように話しかけた。心配しないで、ナナちゃん。この嫌な事件もすぐ終わるから。お父さんとお母さん、お兄ちゃんの仇は必ず取るから。警察官はそう女の子に告げ、椅子を180度向きを変えた。女の子は嬉しいのか、笑っていた。以上解説。この意味が分かると怖い話の回答は、父親のダイイングメッセージ3564、皆殺しから7が抜けているということから、7が自分以外の家族や親戚を皆殺しにしたというのが答えとなる。ダイイングメッセージって実際現実でもあるものなんですかね。ダイレクトに犯人の名前を書いたら証拠隠滅されるから暗号化して残すっていうのはわかるんですが、死の間際にそんな余裕があるのか、警察がそこまで頑張るのかは謎です。私が犯人だったら意味が分かろうと分かるまいと被害者が残したメッセージなんて全て抹消しますから、あまり暗号化の意味はないように思いますが、どうなんでしょうか。で、次、万人を救える薬草っていう題名の話。母親と二人暮らしの少年がいました。ある日、母親が病気で倒れてしまいました。少年は一生懸命看病しました。医者はもって1年だろうと言いました。少年は母親を助けたくていろいろな人に話を聞きました。とある旅人が教えてくれました。北の山にどんな病気や怪我をした人も救える薬草があると。 旅人は薬草の絵を描いて少年に渡しました。少年は薬草を探す旅に出ました。北の山ということと薬草の絵だけが頼りでしたが、何としても1年以内に見つけようと必死でした。たくさん怪我をしました。ほとんどいつもお腹が空いていました。それでも少年は頑張りました。そしてとうとう薬草を見つけました。もう雪が降る季節になっていました。間に合ってくれと少年は急いで母親の元へ帰りました。やっとの思いで家に着きました。少年はもうボロボロでした。幸いにも母親はまだ無事でした。よかった、これで母さんを治せる。少年は薬草を煎じて母親に飲ませてあげました。母親は死にました。眠っているようでした。以上、解説。この意味がわかると怖い話の答えは、どんな病気や怪我をした人も救えるのであって治せるわけではないというのが回答になる。北の山にどんな病気や怪我をした人も救える薬草がある。この一文から少年は救えるイコール治療できると解釈したが、実際は救えるイコール楽にしてやれる、安楽死ということだったらしい。しかしこの旅人の伝え方は悪意がありすぎだろうと思う。個人的には安楽死賛成派なので、日本にも導入されないかなと思う日々。野草やキノコには毒を含むものが多いので、安易に口に入れるのはやめましょう。ってな話でした。で、次、今日最後、自殺の名称っていう題名の話。この山の崖は景色が良くてちょっとした名所。展望台に出ると風が気持ちいい。先には望遠鏡が設置されている。自分の家はあっちの方角かななんて考えながら近づくと、同じタイミングで一人の男が近づいてきた。あ、お先にどうぞ。ありがとうございます。男は身を投げた。あの時譲らなければよかった。全身に痛みを感じながら俺は後悔している。以上、解説。山の崖は景色が良くてちょっとした名所とあるが、これは景色を見るだけではなく自殺の名所としても有名だった。俺ももう一人の男も同じ目的でここに来たのだろう。自殺者特有の表情を見てピンときたのか、同類のみが感じるシンパシーなのかはわからないが、最後の最後に人に親切にしておくのも悪くない、そんな風に思って、あ、お先にどうぞとお先を譲ったのだろう。だがそれが失敗だった。先に飛び降りた男の死体がクッションになって即死できなかったのだ。体が痛み、著しい量の、おびただしい量の血が流れるが、激しい痛みで意識は鮮明なままである。痛みに比例した傷の具合で命は助かりはしないだろう。つまり死に損になったのだ。きちんと死ねるまでにどれくらいかかるのか、どれだけの痛みを感じなければならないのか。妙な親切心を出して順番なんか譲るんじゃなかった。自分の下敷きになって即死した男を恨みがましく睨みながら、文字通り死ぬほど後悔したというのが、この意味がわかると怖い話の回答となる。こんなに痛い苦しい目に遭いながらも、自殺としたことそのものは全く後悔しておらず、順番を譲ったことに対してしか後悔していないことが怖い。 個人的に真に怖いのは、この状態で救急車でも呼ばれて後遺症を残しつつ助かってしまったらという展開が一番怖い。今度は満足に体も動かせず自分で命を絶つのにも一苦労することになるだろう。やはり自殺するならきっちりと下調べをして苦しくなく確実に死ねる方法を選びたいものだ。てな話でございました。はい、というわけで、ジーダレス読み、753、ダーウィンの進化論を未だに認めないキリスト教の宗派もあると。ダーウィンの進化、未だに認めないというか、ダーウィンの進化論っていうのは正しいの？とりあえず OK なのこれは、その辺はねよくわかんないんですけどね、自分は。で、754、殺人事件の加害者家族についてなら日本の映画誰も助けてくれないを見るとよくわかりますよ、いい映画。あ、そうなんだ。でも聞いたことあるな。で、755、日清戦争当時の捕虜に結構な数のユダヤ系がいたらしいんだけど、当時の日本はその辺を勉強していて、ユダヤ人にはそれ用の食事を用意したため、捕虜の中のユダヤ人が感激したという話を読んだことがあると。へえ、マジ？そんなことすんのかな、知らんけど、すごいな。で、756、悩み無用カード。で、757、ハーゲーハーゲーって書いてあるんですけど。で、758、0120、笑い話じゃねえかって書いてあるんだけど、ある意味怖いですよだって、で、759、アデランスと。でもね、詰まりすぎ、どう考えても。抜けまくりじゃねえかって話ですよ、どう考えても。尋常じゃない量抜けないとつまんないから。しかもその回数から考えてもう紙ないですわ、ほんと。どう考えたって。あと気づけよお前っていう、ね。で、あと760、数年前に会った隣人の女性を殺害、バラバラにしてトイレに流して何食わぬ顔をしていた犯人を想像していたのにと。ああ、そっちのね、本気、その、そっちの怖い系をね、想像してたけど違うっていう、ね。で、761、ハゲかよと。まあ、ハゲてるかどうかわかんないけど。で、762、まゆみちゃん作詞だな、会社で出世しそうと。恐ろしいですね。で、763、いびこはもういいですが、サイコパステストも怖いですよね、自分のことですし。サイコパステスト、知らん。自分がサイコパスかっていうのをなんかテストできるってこと、わからん。なんですかそれは。さ、犯罪者判断テストっていう精神医学用語の一つとして用いられた概念、性心病室、サイコパス、サイコと略すこともある。はあ、そんなのか、うん。で、764、 BGM 変えて気がおかしくなるわマジか。どうっていうか、もうやめんだけどね。で、765、さっきのユダヤ人にはちゃんと配慮して捕虜のユダヤ人に、食事を出してたっていうのは日清戦争じゃなく日露戦争だったと。ほうほうほう、そうなんだ。ちゃんと、まあ捕虜だから、ちゃんとした、素晴らしいね。で、766、 ダーウィンの進化論を学校で教えることについては確か1960年代のアメリカで裁判になったと。まだ異論唱える人とか、まあその宗教もあれかもしれないけど、その宗派のあれもそうだけど、そんなこと教えんじゃねえよっていうね、うん、で767、まあ、裁判になって結局どうなったの？負けたってことか。教えていいよってことになったから教えてんのかな。まだ767、そういや少し前にあった元彼の部屋に一人で泊まってる看護師が刺殺された事件を迷宮入り間違いなさそうだねと、最終的に自殺とされたりしてと。迷宮入り間違いなさそうなんだ。あ、そうなの、ちょっと分からんけど。あ、そうか、まだなんか出てくんじゃないの、知らんけど。で、というわけでですね、今日はこの辺で終わりにしようかなと思います。録音ファイルは、アップしたいと思います、いつも通り。でもちょっと困ってるところで、まあ前々からあれですけど ID が必要になっちゃって、それがまあやっぱ大変ですよね。ワンクッションそれが入っちゃってるのがちょっとめんどくさくて、できれば別のとこに移動させたいんですけど見つかっておりません、どこがいいんだろう、というところで、もしなんかここがしかもね、今ねもう10ギガ超えてるんですよ、アップしてるのが確か。だから10ギガ以上アップできて、かつそのまだ余裕があるような容量をタダでしかも落とす方もそんなに、まあ、それはねちょっとプラスアルファで別にそれはしゃあないと思うんですけど、まあ、そこそこのスピードでダウンロードできたらいいなっていう感じで、アップロードダウンロードがそこそこ早ければいいなっていうところで、まあ、とりあえずちょっと探し中です、もしよかったら。であとは、確かね10ギガもう超えてるんですよ。15ギガフォーシェアドって使えるんですけど、その 80% 近くをもう使ってるっていう表示が出てるんで、残り、20% しかないんですよね。だからいずれここも使えなくなるんですよね。そう、意外とさ音声ファイルだけなのにさ、自分動画ファイルアップしてないから、15ギガだったら相当大丈夫だろうな、まあまだまだで大丈夫なんですけど、意外と怖いところまで来てるんで、っていうところですね。であと、また別の話で、8月の2週目か3週目ぐらいに、百物語っていうか、まあ、100話怪談系の話を読むっていうやつを、まあ、自分以外の人もその読みますよっていう人も入れて、そうやってやりましょうかというふうな企画の告知をしたら、まあ語り手というかその読みますよって言ってくれた方も何人か連絡があって、かつ話も集まってきてて、これはその非常にありがとうございます。相当話が突然、まあ、とある方がですね、大量に、ドーンと、送ってきていただいたおかげでですね、相当溜まってます。で、100を超えた分に関しては、自分が、責任を持ってですね、普通に配信中に読みますので、通常配信中ですけどね。なのであんまり、何話送ってっていうところで気にせず送ってもらえたらなと思います。はい、ということでそちらの方もお願いしますということと、あと何かあったっけな、なもんかな。はい、とりあえずそんなところで、ではですね、この辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。またちょっと意味が分かると怖い話はですね、ネタが
あ、ここいっぱいあるなっていうのが見つかったらまたやりたいなと思います。今読んでたところはですね、ほとんど読んじゃったのかな。あ、違うわ、まだまだこれあるわ。ここもだからいけるな、もう一回ぐらいやるかなこれ連続で、それでまたちょっと別の陸受けてるやつをやろうかなと思います。はい。で、100はいきそうな感じって書いたんですけどですね、まあ、ぶっちゃけますとですね、一気に100超えちゃいまして、もう100何十はあるんだ今わかんねえけど、なので100話以上はありますね。だからといって躊躇しないでほしいというところが、ところがあるので全然気にせず送ってきてください。はい、ということでですね、もう全然最初なかったんですよ。全然最初なくて、これはもう100いかないなと思ったら突然ドッバってきて、一気に100何十話来て、心配してたのが吹っ飛んだっていう、今度はどこまで行くんだろうっていういうところに来てます。はい。であと全裸でゴキブリに遭遇した話は投稿しなくて大丈夫ですいいっすわ。はい、まあ、というわけでこの辺で終わりにします。じゃあお疲れさんでした。あざした。ではまた今度。じゃあおやすみなさい。ではバイバイ。